本年度うつ青年会議所の理事長を務めさせていただきます、立花和之と申します。大港印刷で専務取締役をやっております。今日は、たくわに、お招きいただきましてどうもありがとうございます。今日はその2016年の青年会議所の方針といいますか、そういうことについてお話しすればいいですか。無知青年会議所は、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、20歳から、40歳までの、まあ、若い世代の、青年団体になります。40歳で卒業ということで、まあ、その若いうちから活力を維持していくということで、まあ、新陳代謝という意味合いもありまして、そのような、組織、形態をとっております。それで、まあ、大きくは青少年育成の事業と地域活性化の事業、そして今年度は会員拡大もどうしても人数が少なくなってきましたのでしていきたい、人材育成の委員会なども設けて運営しております。そして地域活性化の一環として継続事業であります神輿祭りというのを開催しております。いつも多分祭りの中日に、開催しております。ただ私個人の意見としましては、そういうイベントごとお祭りとか、まあ、各地域でやられているんですけども、そういうイベントごとが直接的な地域活性化につながるかといえば、私はつながらないと思っていまして、ただ、その地域活性化ということの答えは何なのかというのはちょっとまだ見つけられずにいるんですけども、そういうのはちょっと、私個人としては考える一年にしたいなと思っております。ただ、まあ、そのようなお祭りなどを運営している私たちの姿を見て、ぜひこういう活動を一緒にしてみたいとか、そういうお声も、いただいてしていますので、まあ、そういう姿を市民の皆様に見せる、っていうのは、皆様地域の活性化とか、そういうのを考えるいいきっかけに作りになるのかなとも、そういう意味ではいいのかなとは、思っておりました。そしてですね、まあ、こちらも例年継続事業としてやっております青少年育成、の観点から、下北かるた、大会というのを、行っています。今年で21回目、となります。下北の、まあ、景観、町人物ですね、などなどを使って下北かるたというものを、まあ、先輩が作って、そしてかるた大会、小学校下北郡の小学校3年生を対象として、そのようなかるた大会という授業をやってきました。そのかるたを持ってですね、各学校の皆さんが時間を割いて、地域を学んでいただいています。まあ、それを学ぶにしても、やっぱ大きい大会があって、ちょっとしたその競技性があると、こう子どもたち的にもこうそのカルタで遊ぶきっかけというか、学ぶきっかけになるという考えもありましたので、まあ、その競技性を持たせるというのは、まあ、いいかなと考えて、それも続けさせていただいております。で、今むつ市でも下北ジオパーク構想というのをやっております。まさにその下北の景観文化町、まあ、地形とか、まあ、いろいろありますけども、そういう資源、まあ、文化などを、まあ、保全、そして、まあ、観光資源などとして、まあ、活用していくというのが下北ジオパーク構想だと、まあ、私は認識しているんですけども、まあ、それに通ずる事業だと思っておりますので、今年の下北かるた大会、今月20日にあるんですけども、には、市役所の、ジオパーク推進課の方にも来ていただいて、ご協力いただいて、ちょっと例年と思考を変えたものに、していきたいと思っております。やっぱりその青少年育成っていうのは他の団体でもいろいろやられてると思うんですけども、やはりその一番に考えるのは郷土愛の精神っていうのを育みたいと、6つからやはり 高校卒業されて出ていく方がやっぱり多いと思うんですよね。で出て行って戻ってくるっていう方も少ないと思います。ただその郷土愛というものがあれば戻ってくる方もいらっしゃるかと思いますし、この土地に残った方はその地域のために何かしたいなっていう、そういう気持ちになって町づくりにっていうあの気持ちを持っていただけるんじゃないかなっていう、そういう思いがあってその下北かるた大会っていうのを、やっております。そして最近ですとあのクラウドファンディングっていうのがありますね。あのインターネットなどで、こういう事業、こういう活動を私はしたいんですけども、それに賛同していただける方はあのご寄付いただけませんかということで資金を集める、まあ、簡単に言うとそういうことですけども、むつしさんでもなんだっけな、ファーボ下北っていう、まあクラウドファンディングを活用した資金調達の、仕組みを作って、まあ、各団体ですが個人に、利用を促していらっしゃいますけども、そういうのをやるにあたって、例えばむつしで何かこういうことをやりたいっていう人がいたら、その資金を寄付として、あの気にして寄付として出していただけるっていうのは、一番多い方っていうのはそのむつしから出ていたむつし出身の方がやっぱり多いですので、その郷土愛を持って出ていった方がその郷土に対してお金を使うっていう、その図式ですね、そういうのにも、もうでそういう図式もできるなと思って、出ていった方にもこの町づくりっていうのに、むつしのふるさとの町づくりっていうのにあの関心を持って、まあ、資金の面で、参加していただけるっていう、まあ、後々そういう風になっていけばいいのかなと、ですから郷土を育むっていうのは、まあ、大きな意味合いがあるのかなと思いまして、我々、そういう活動をしております。そしてですね、まだ今やるかどうかわからないんですけども、まあ、あれですね、選挙の投票権が18歳まで引き下げられるということで、やはりその選挙の意義ですとか、まあ、そういうことの啓蒙の活動を、若い皆さんにも向けて何か事業できないかなということで、今青少年育成委員会の委員長さんと話はしております。ただあの、まあ、そういう投票とか選挙に関するその勉強会というのは各学校さんでも今やられているかというか取り入れている段階で、教本なども少し見せていただいたんですけども、まあそれと一緒なことをやっても面白くないので、まあ選挙にその関わるその負の部分というのはどうしても出てきますね。あの組織票の問題ですとか、あと何でしょうか、あれですね、まあ、青年会議所としてはあのもう選挙などに関してはもう中立な団体で、まあ、そういうことがあれば、公開討論会などを開くような団体なので、我々的に、まあ、世間一般的にもそうですけども、訴えるのはやっぱり政策本位での投票というのは、していただきたいというのはあるんですけども、実際にはそういうこと、それ以外にもあるわけですよね。あの立候補される方が、誰々のご親族の方で近い方だとか、近い地域に住んでいる方だとか、まあその方に入れるともしかすると、まあ、利権の問題ですよね、そういうことにも関わってくるかもしれない。そういう部分もうまくこう取り込んだ何か啓蒙活動できないかなというのを今ちょっと考えております。ただまだあの、まあ、そういうアイデアが出てきた段階なので、まあ、その形になるかどうかは分かりませんけども、あの例えば事故災害やあの事故、交通事故などをなくしましょうというあの運動されてる方のお話、危機意識を持って、危機管理の話をされる方がですね、日本以外の、その啓蒙活動の話をされると結構ショッキングな内容とかものを まあ、文字もしくは映像画像などで教えるんですね。あの子どもに対しても、例えば最近はないですけども、あの手術の、映像なんかは、少し前ですと、まあ、白黒モノクロの状態でテレビに放映されてたと思うんですけど、最近は、まあ、カラーで出てることも多いんですけども、まあ、どういう形にしろ何かしらの形で、あのこと事故に遭うとこういう目に遭っちゃうかもしれないよ、こういうことルール守らないとこうなっちゃうかもしれないよっていう、その、まあ、痛みの部分、負の部分っていうのを見せると飛躍的に効果が出るんだそうです。やっぱり、まあ、それじゃないですけど、まあ、選挙に関してももっと興味を持って関心を持って政策本位で投票してもらうっていうのにつなげることはできないかなという、まあ、そういうのは今考えております。はい、あとは青年会議所としてはですね、やはり40歳でどうしても卒業する、昨年も4名卒業しました。今年が終わると確か5名ほど、来年も2名、再来年も5名かな、いなくなるんですけども、卒業していなくなります。でこの会を継続していくためには、やっぱ会員拡大というのがどうしても必要になってくるということで、私はこの団体、本当にあのこの6つになくてはならない団体だと思ってます。他の団体さんもまあそうなんですけども、なくてはならない団体の一つだと思ってるので、私の一番の仕事というのは、まあ、この会を続けていく、将来、3年5年先を見据えたその会員拡大ですとか、で会員拡大と同時に JC マンとしての育成ですよね、人材の育成も同時にやっていきたい。もしかすると今年度だけでは私にやりたいことは達成できないかもしれないので、まあ、次年度以降ですね、まだ、今年39になるので、来年が終わると卒業なんですけども、まあ、理事長が終わると皆さん気が抜けてですね、もう何もしないとか、そういう方も過去何人かいらっしゃったんですけど、私は卒業までびっしり動きたいと思っておりますので、まあ、そういうこの会の継続ですね、活発な会の、活発な力を持った会としての継続をしたい、見せて、今年は会拡大というのをやりたいと思ってました。で今、1月の段階で6名入会していただきまして、2月で先ほどついこの間2人入会していただいて8名増えました。それでいくと何かな、30名ほどになりましたね。30名ほど、今年はあともう十数名、入会していただいて、で育成もしていきたい。でよく JC と他の会と何が違うのって聞かれることがあるんですが、まあやっぱりいろんな事業、いろんな団体の方もされて、まあ、奉仕活動なんかもされて、まあ、JC も一緒なんですけども、まあ、多分何が違うかっていうと、一つの事業をやるにあたって1から10まで全てメンバーがやるんですね。事務局を使うってことはほとんどないですね。そして、一つの議案を理事会というかで通すにしてもものすごい、叩かれます。議案取り下げ当たり前です。本当に昨年、そして一昨年、まさかりロードっていう佐井村から睦子まで、小学校4年生を対象にして、徒歩の旅をしましょう、そしてボランティアとして、高校生の方にお募って、高校生の方が主導でその旅を運営していく、で私たち大人はメンバーはサポートしていく、2泊3日の旅というものを、やりました。でそのを やった結果、本当に子どもたちは成長して、私青年会議所には今年14年目なんですけども、14年間いた中で多分一番良かった事業だと思います。そしてそれを7月の末に、やるんですけど、やってたんですけども、それをやろうとしたら1年間時間準備にかかるんです。青年会議所はそれは青年会議所的なやり方をすると1年がかかるということ。多分他の団体さんでやるともっと 手際よくフットワーク軽くいくと思うんですね。だからその事業一つをやるなことの中に自己の修練っていうのが出てくる。その理事会の中で、その前の委員会の段階でもとにかく揉みに揉みます。本当にいろんな角度から。でその中で、人間の成長を青年会の人のメンバーとしての成長を促していく、そういう事業の作り方をしています。なので私が思うところに青年会議所っていうのはまちづくり、そして人づくりっていうのがそういうことができる人を育てる団体、私はそういうふうに認識しています。まちづくりっていうのはよく言われますけど、まちづくりは人づくりっていうフレーズがございます。まさしく、そうだと思っています。青年会議所の、理事者、各委員の委員長さんですね、委員長さんに、任命された方は、その年にいろんな事業を受け持って、いろんな議案書を作って資料を作って理事会に上げて揉んで作り上げるんですけども、その1年終わった時その委員長さん の成長ぶりがすごいんですね。だからその人の成長というのを見るのすごい私的には嬉しいし楽しいし、これが青年会議所なのかなっていう、ところがあります。だからそういう意味でも40歳までなので、いっぱい団体あるんですけども、もう40歳まではとにかく青年会議所に入ってくれっていう、そこまで思います。青年会議所に入れてくれたら、もう確実に成長させて、その会社の2代目さんだったりとか、もしくは出向として青年会議所に、入っていただく方もいらっしゃいますけども、確実に成長させてお返ししますよということを自信を持って言える、そのような団体だと認識しています。なので、存在意義としてそういう存在意義があるので、青年会議所これから継続していくためにも会員格闘というのを今年力を入れております。ぜひこの場にいらっしゃる皆さんのお近くにですね、20歳から40歳までの方で、どこどこに化け物いるよとか、そういう情報があればですね、お知らせいただきたいなと、今思っております。ちょっとね、話だったんですけど、今年度青年会議所はそういう活動していきたい。基本的には去年一昨年っていうのは結構外部的に派手なことをやってたんですね。大きな事業だったりとか、で今年はメンバーの減少とかもあって、この先の飛躍させていくためにはちょっと内部強化っていうのがを第一に考えて私はやっていました。なのでちょっと地味な年になるかとは思うんですけども、地域のいろんな団体の皆様と、手を取り合ってですね、お互い協力して活動していきたいなというふうに思っております。
ありがとうございました。